め。
はい、ハッシュタグアニメ、はい、久しぶりでございます。
久しぶりかな、結構最近じゃなかったですか。
最近かな。だいぶ記憶が飛んでおりますが、
はい、
はい、時間がないので経ったと思いますよ。
はい、
今回はですね、赤髪の白雪姫をやります。
はい、
ただですね、第一期のみ。
そう、第一期もメイン
っていう。はい、まあ今ね、第二期ちょっと放送中っていうのもあったので、まあそれをね絡めて、うん。はい、やりたいなと思ってこのテーマにしてみました。
ね、はい、今回はオカディ案件。
そうですね。僕案件で少女漫画、
少女漫画原作の割とこう最近のやつっていう、はい、意外にねハマりましたよね。
ハマりましたね。まあ元々ねやっぱねあの、うん、ファンタジーが好きだし、うんうん、であの中世ヨーロッパの文化にすげえ憧れてるから、うんうん、あの辺の時代って僕やっぱドストライクなんですよ。
なるほどなるほど、うん、
だからあの狼の香辛料だったりとか、あまああの辺要はの題材にしたやっぱ労働祖先記だったりとかっていうのはやっぱ通ってきてるので、
ね、ジャンルとしては、少女漫画王宮ファンタジーというね、うん、こうジャンルになってますけれども、
ね、はい、まあなのであの辺、あの辺の世界観が大好きなので見てたらやっぱハマっていくっていうね、うん、しかもあの王族ものっていうなかなかこう自分の好きな、
そうそう、オカディがハマるっていうのが意外でしたけど
ね。少女漫画にハマるって僕もそんなになくて実は、うん、うん、まあ今までやっぱ少女漫画ってそれこそ数えるぐらいしか読んだことがなくて、うん、まあフルーツバスケットだったり、うん、この間だったらちはやふる、まあ改めてこれ読んだっていうのもありますけど、うんうん、あとは子供のおもちゃだったりとか、うん、まあ手に数えるぐらいしかないし、あと7かな、あと、うんうん、のだめカンタービレ、
割とあっちこっち散らばってますね。
そうですね、あの話題になったものを読んでるって感じかな、少女漫画に関しては。なのでまあそんなにやっぱ少女漫画読んでないので、うん、まあ新鮮に読めましたね、漫画も含めて、
はい、ね、うん、まあまあ私はですね、実はあのこの赤髪の白雪姫っていうのはあの白戦車のララ、はい、
ララ、
はい、花と夢系のやつですね、はい、ララララデラックスでこう連載されているあの作品なんですが、この原作者の秋月空太さんっていう人が原作者の方なんですけど、
はい、
この秋月空太さんが私は大好きで、昔から、はいはいはいはい、本当にもうパッとしなかった頃から大好きなのでまさかこんなにビッグになるとはっていうか、こんなアニメ化されるようなことになるとはっていう感じで、うん、もう私もちょっとなんて言うんでしょうね、こう嬉しい反面ちょっとジェラシーみたいな、
はいはいはい、
わかります、
こうわかります、
お気に入りを人にこう取られちゃう子供の気持ち、そうそうそう、
あの勝手にね売れてくっていうね、
そうそうそう、
あ、みんながいつの間にか知ってくっていう、
そう、みんな知ってチヤホヤしてるけど、うん、私はもっと昔から知ってるんだっていう、このなんかお宅の独特な、ね、あのそういうちょっと複雑な気持ちをこう抱きつつ、現在、期間15巻、
はい
はい、最近15巻が出たばっかり、
ね、そうですね、1月に出たばっかりですね、
うん、
で瀬尾さんに僕も10巻まで借りて、
はい
はい、読みまして、
うん、
あの原作読んでたらあのやっぱ1話があの読み切りだったっていうのが
そうです
書いてあって、
そうです、
あ、そうなんだ、
つかこんな連載になるとはっていう
でも1話すげえよくできてましたね、
うん、話としてはね、
綺麗にまとまってたし、
うん
うん、ラジの、ね、立ち位置も面白かったし、
ね、
白雪とかの出番とかもすげえよく考えられてるなと思いながら、そうそうそう、
あのこのララとか花と夢系の女の子たちって割とこうファンタジーな立ち位置の女の子が結構多いんですけど、
うん、
妖怪と仲良くなっちゃったりとか、はいはいはい、神社の神主になっちゃったりとか、あの、だいたいご両親が亡くなってて、
はいはいはい、
不思議な能力を持つ
家に、はいはい、無口系キャラで、
まあそんな感じの子が多いんで、割とあのこの主人公は、
まあ女性主人公っての珍しいですよね。
そう、明確な自分のこう目指してる道っていうのがあって、
うん、
それが割と具体的に薬剤師っていう。
そうですね。
うん、
薬剤師って珍しいですよね。
薬剤師を目指す女の子が主人公のララのコミックスってなかなかないので。
ないですね。
うんうん。はい、まあ珍しい、うん、まあサバサバサバサバした気持ちのいい
男勝りな白雪ちゃん、
そうですね、まあ、女の子女の子してないとか、うん、そういう主人公だったので岡田さんも馴染みやすかったのかな、
ね、あの白雪の性格がやっぱはっきりしてるっていうのが一番見てて、うん、あの気持ちよかったところでもありますね、
うん、
なんだろう、こうやっぱ少女漫画の難しいところってやっぱ男性目線から見ちゃうと、うん、その少女の葛藤が共感が得れないところが多いので、
うんうんうん、
え、そんなところで悩むのってのもあるし。
そうですね。割とこう、うちにうちに入るものが多いですから、そうそうそう、恋愛してると特にね。
うん。うん、なるので、
そうそうそう。あれ逆
にね、男の方を見せられても、そんなことないよって思う時もあるから、なかなかやっぱ男性は難しい面はあるんですけれども、うん、でも、今回はそういうのがね、あまりなくて、
うん、うん、
うん。うん、パッパパッパ行動していく白雪がやっぱ。
そう、行動派なんです。もう、うん、本当に言うより実行みたいなね。うん、
手より先にね、行動してるってタイプの女の子ですからね。
女の子なので。
はい。
はい。
大好きですね、白石ちゃんね。うん、いや、1話、アニメの1話見てて、すげえ演出凝ってるなーってのを感じて見てました。
うん。
うん。
そうですね。私は原作派なので、アニメ、最初アニメかってなった時に、こう、どんな風になるんだろうなっていうあれはありましたけど、やっぱり多少アニメの方がキラキラしてます。
うん。
うん。
10%、
3
割増しぐらいで
キラキラしてます。
あとね、1話で面白い、1話で良かったのが、うん、白雪の髪がやっぱ長いのが1話だけだから、それが結構ちゃんと見せれるっていうか、動いてるのが見れて。
う
ん、
あ、そうだ、確かにね。うん、確かに。
ああ、いいなって思って、見てました。髪切るシーンとかもやっぱ漫画にはなかなかね、簡略されたりとかしてるので、そういうの見てて楽しかったですね、
案外アニメの方がこう説明がしっかり演出として入ってたりとか、ね、ね、あとはこうもう漫画で語られてない部分がちょっと入ってきたりとか、そういうのはあるので、あ、なるほど、分かりやすくなってるなっていうところもあったりしますね。
いや、一応はそういう意味ではやっぱり丁寧に描かれてて、改めてこの間この特集をするっていうのを話してから、もう一回1話見直したんですけど、あ、1話すげえよく考えられてできるなって思って見てました。
まあご存知ない方のためにちょっと説明をすると、赤髪の白雪姫っていう作品は、まあ中世ヨーロッパ風の街が舞台なんですけど、はい、名前は割と和風の名前の人がちょこちょこ入ってきたりもします。
光秀さんとかね、
で主人公は白雪っていう名前なんですが、はい、この子が他にないような類まれな真っ赤なリンゴみたいな髪をして生まれてきてると、はい、その髪色が非常に美しいということで、その国がタンバルンっていう国なんですけど、その国の王子が自分にふさわしい美しい娘は誰かいないかっていう時に、じゃあ珍しい髪色の赤髪の白雪はいかがでしょうかって言われて、髪色だけで自分の妾に迎えようとするという。で、そのお達しが来て、王子だからもう逃げられないから問答無用で支度をして待ってなさいって言われた時に、じゃあもうそんな自分の運命なんだから流されたくはないし、権力の思うままにされたくないっていうので、白雪がどうしたかっていうと、自分のその赤い髪をバッサリ根元から切って、でそれを置き去りにして国を出るという、ね、
1話冒頭の話ですね。
1話冒頭ですね、はい、で隣の国の王子の善とそのお付きの光秀とキキという人と出会って、
はい、
まあ、そこから話が
スタート
するという
話ですね。
まあ、そういうなかなかね、王子の妃にと望まれて、髪の毛を切っておいて逃げてくるっていう、
これ女の子からしたら割と王道なシンデレラストーリーだと思うんだけど、それを拒否するっていうのもなかなか珍しいですよね。
拒否、まあ、なぜかというと、まあ、その王子がアホ王子だから拒否なんですけど、自分には自分の進みたい道があるから、そんな権力に左右されたくないって言って、ただ自分の進むべき道は自分で決める。
そう、流されないのが白石さんの
流されない
面白い、すごい心情ですよね。
芯が通ってる主人公だから、やっぱりそこに女の子はこう共感も持つし、憧れもするしっていうことで、
男の子からしたら惹かれる主人公ですよね。またね、自分は一本芯を持ってるっていうのは、
そうです。少女漫画の主人公だからといって、こうダラダラダラダラうじうじうじうじしてない。
そう、悩まないんだよね、白石さん
ね。悩まないね。モノローグがほとんどないからね。
ないね。
うんうん。
いやー、まあ、今回アニメを改めて見て、どのシーン、どの話もやっぱ、面白いんですよね。やっぱこれは脚本とかシリーズ構成した赤尾デコさんが、やっぱうまいんだなーっていうのを見てて思ったんですけどね。赤尾デコさんね、実は覇王体系リュウナイトを言っていいのかどうかわかんないですけど、覇王体系リュウナイト のオープニングを歌った人だったっていうのを後で知って、
そうなんだ。
そうなんだ。ウィキペディア見て追ってったら入ってて、
赤尾デコって検索したら三重の瞳って出て
きたけど、三重の瞳が、まあ、作家名が、
そうなんだ、
っていう話らしいんですね。
じゃあ、もういいんじゃないですか、言っちゃって別に。
なんか、ウィキペディア見てると、シングルが出てて、みたいな話が出て
る。三重の瞳さんなんだ。全然知らなかった。うわー、目から鱗です。ポロリです。
そう、あらーと思いながら。
なるほどね。
まあ、ごめんなさい、ちょっとね。
まあ、脱線しましたけど。
脱線しちゃいましたけど。
我らが三重の瞳じゃないですか。ちょっと。 なるほどね。
どっかで特集したいですね。リューナイトのね、あれはね、OV もちゃんと見てたんで、あれだけで。
いくらでも特集できるネタはありますよ。だって渡りにも関わっているのだから。
もちろん、はい。
はい。はい、
がね、やっぱやられてるっていうのもあって、うん、まあ見てるとやっぱ楽しいなっていうのはありましたね。うん、ストーリー楽しかったし。うん、
まあ、まあそうですね。だからどっちかっていうと、うん、恋愛物語っていうよりも、その、白雪の、こう、生きる道筋がどうついていくのか。だから薬剤師にをしている女の子が、その出会った王子と一緒に進んでいくために、宮廷薬剤師を目指し、その宮廷薬剤師になるために、こうどういう過程があるのか、試験の様子だったりとか、うん、で、宮廷薬剤師になってからも、どんな風にその王子と関わっていくのか。うんっていう、こう意外とこう生半可なシンデレラストーリーで、ただ見初められたからチヤホヤチヤホヤと仲良くなって、そのままこういい感じになっていくっていうんじゃなくって、すごい障害がいっぱいいろいろあるわけですよ、身分が違うから、うん、
あの身分の違いってやっぱその、うん、ね、あの本編だとそんなにギスギス語られないんですけれども、うん、やっぱ結構ハードル高いん
ですよね。
あるんですよね。
あの、だって王子とただの町娘なので、うん。
で、その後にね、宮廷薬剤師になるといい。なったとしても、そんなにね、会えるわけじゃない。
宮廷薬剤師ですからね。うん、そんな、別に直接関わりのあるような、
なんだろう。
役職ではないし、うん、政治に関わるような役職ではないから。うん、というので、その、白雪と禅との、間を阻もうとする事柄がいろいろ出てくるという、うん、で、まあ、お互いにね、こうそれを一つ一つクリアしながらパートナーになっていくっていう話なんですけども、
結構どの話も、うん、あの、まあ、バッドエンドがないっていうので、
うんうん、
ね、あの見てて楽しいっていうのももちろんあるんですけれども、うんうん、どの話もやっぱ、なんだろう、道筋が結構しっかりしてるというか、
うんうん
う
ん、
あのアニメを見て漫画を見てても、うん、そこに行き着くしかないスト、うん、結末に最短で行ってるような気がするんですよね、
うんうん
うん、なんか変に寄り道をしないとか、うん、変な付箋を張らないというか、
うん、
なんかそのなんだろう、まあ少女漫画だからかもしれないですけど、なんか普通の少年漫画だといろんなところにあっちこっちに付箋を張って、うん、とりあえず話を膨らませようみたいな、うん、ことをやりたがるんですけれども、
バトルものとかじゃないですからね。
まあまあね。うん。だからそういうのがなくて、シンプルに見てて面白いなっていうのと、うん、うん。あとやっぱ、キャラクターが一人一人立ってるっていうのが見てて楽しいかな。
うん。
うん、善にしてもそうだし、うん、まあ一国の王子なんだけれども、誰とも壁を作らず接していくっていうのはすごいし、うん、逆にね、イサナ殿下に関しては逆に人をすげえ観察してるしっていう、
面白いのがやっぱり出会ってパートナーとなる王子の立ち位置の禅が、あの第二王子ってところなんですよ。
そうですよね、うん、
後継ぎじゃないんですよ、はい、そう、第二王子としてのやっぱりこう第一王子の補佐をしつつ、こう国政にどう関わっていくかっていうところがあるので、うん、まあ、その第二王子の立場からのいろんなこうね、葛藤とかそういうものがあったり。
第二王子としての葛藤は結構ありますよね。
結構ありますね。
またさ、あの、イザナ殿下がさ、
うん、あの第一王子がイザナ殿下って言うんですけど、
はい、あの、石田さんがやられてるんですけれども。
石田明なんですけども。
はい、あの、まあ、今期大活躍しますけれども
大活躍ですね、本当に、ね。
それは置いといて、結構、うん、何も言わずに動くじゃないですか。
うんうんうん、
あれに結構翻弄されてる。
うんうん、
で、兄上、兄上ってまたね、前が、隠し立てというか、うん、追いかけてるのを。
うん、まあ、幼い頃は、その兄上に憧れて、うん、その背中を見続けて。
で、兄上のようになりたいって言って、やっぱ追いかけてるから、そうそう、そのギャップがね、また、うん、ギャップで失敗したりとかね。
うん。
うん、
ね、そう。結構その、禅のその王子としてどうあるべきかっていう成長の過程みたいなものがこういろいろね語られてたりするんですけど、う
ん、いやでも王子ってあんなこと考えてんだなと思って今回見ちゃいましたね。
ちょっと改めてね、ただただその王子っていう身分に甘んじてるわけじゃなくって、うん、王子だからこそ悩みがあったり、うん、こう周りの人々との間に壁を感じたりとか、
うん、
じゃあいざ王子だから自分が一緒にいたいって求めた相手がこう本心から自分と一緒にいてくれるのかどうかとか、うんうんうん、
あとあの、まあ、禅もそうだし、あと第一王子のね、うん、ラジ、要は隣の国のタンバルのラジ王子との比較もできるし、
うん
うん、 結構王子がいっぱい出てきて、
そうですね、やっぱその王子三昧ですね。
お、どういう王子であるべきかっていうのをね、結構見てて面白いんですよね。それだけでもやっぱり対比がちゃんとできてて面白いなっていうのはありましたね。
うん、そうそうそう、意外とこういろいろ、難しいんだなって、うん、こうただただ出会ってただただ恋愛するっていうんじゃなくて、そこにはやっぱりいろいろこう必要なものっていうのが立場上出てくるんだなっていうのは、うん、
あと王子とか王女って好きなことやってちゃダメなんだなっていうのがよく分かったかな、
うん、国のために生きてないとダメなんだなっていうね、
うん、なんかよく分かったなっていうの話でしたね、うんうん、やっぱ全部あの駐留軍のところに視察に行ったりとか、うん、あとあの執務室で執務をしてるシーンとかがよく描かれてるじゃないですか、うん、ああいうのを見てるとやっぱり、うんうん、あ、王子様って言っても仕事はあるんだよねっていう、
王子だから好き放題やってていいっていうわけではないんです
ね。だからやっぱ指導もしなきゃ、あのね、あの諸侯 の、うん、あのやっちゃいけないことを、ね、うん、叱るのも王子の役目だしっていうのも見てると、うん、あ、王子ってこういう仕事なんだなっていう、
王とは王子とはどうあるべきかみたいな、
そう、王と王子って違うじゃないですか、
そうそうそうそ
う、だから
うん
うん、そこを見てて面白かったなっていうのはあったし、最初にあのアニメを見てて疑問に思ったのが、うん、王の役目って何なんだろう、
うん、
であと王様ってどこにいるんだろうって思ったのが、うん、あのアニメでは一番最初の疑問かな。
そうそうそう、王様まだ出てきてないですからね。
そうですね、僕のターンではまだ出てきて、まあ知ってはいるんで全然語れるっちゃ語れるんですけど、
う
ん
う
ん、
まあまあまあまあ、そういうちょっとね、ちょっとこうなんて言うんでしょう、ひねった少女漫画っていうか、うん、ちょっとあまり王道ではない感じ
の、ね、そうですね、王道ではないですね、
うん、
でもなんだろう、まあ、漫画じゃないですか、漫画原作じゃないですか、だからあんまりなんか王道王道してても、
うん、
面白くないなっていうのはなんとなく僕なんか感じるところなんですよね。面白い漫画って、うん、まあ、なんだろう、少女漫画に特によくありがちなんですけども、うん、独自の路線行ってるからこそ面白いってなるじゃないですか。のだめカンタビレにしてもそうだし、ちはやふるにしてもそうだし、
うん、
あと、まあ、ナナにしてもそうだし、
うん、
なんかその独自の世界観をどんどん広げていくことによって、うん、その漫画のテイストだったりとか面白さが出てくるような気がしますね、うん、なんかすげえ総まとめみたいな感じになっちゃ
った。いやでもね、今回の赤髪の白雪姫に関しては、うん、意外とやっぱり後半になっても、あの白雪が何なのかって言ったら、もう確実に薬剤師なんですよ。
そう、あれがね、出てくるのエピソードがやっぱ面白いんですよ。そ
う、だからもう薬関連のエピソードとか研究に関する事柄とかが主軸になってくる回がすごく多くなってくるので、
うんうん、アニメだとその、うん、宮廷薬剤師になる試験とか見てて結構面白かったですもん、
うん、
要は毒素の話で、
うん、
この毒素とこの毒素が掛け合うと実は他の花がやられちゃうって話だったりとかするので、そうそうそう、あ、そっか、あと花の毒が人体には毒にはならない、
そうそうそう、要は薬として役立つ場合
とかっていうのを聞いてると、あ、言われてみればそうなんだけど、
うん、
言われるまで気がつかなかったなと思って、うん、そういうのは
そういうね、こうそのために白雪が活躍する、うん、でただただ守られてるんじゃなくって、その薬剤師であるがゆえにこう助けになるっていう回も結構ありますので、
うん、そうですね、あの、うん、さらわれてるお姫様だけじゃない、
そう、さらわれてるお姫様ではない、
うん、いつも助けに来る王子様ではない、
むしろあのちょっと見習わせたいですね、あの某アテナとか某桃姫とかあの辺にお前らっつって
ちゃんと王子の役に立ってるっていうのをね、そうそうそう、聞くと
本当にあの今ちょっとまあワンクール目の話をしてますけど、ツー、うん、クール目になって今ようやくさらわれましたからね、
はい、はい、まあワンクール目でもさらわれてね監禁とかされてますけれども、自分で脱出しちゃってますからね、
うん、逃げてるからね、ありとあらゆる手を尽くしてね、そう、
あれすごいよね、
すごいですよね、黙って捕まってないですからね、
そう、うん、だってあのまあネタバレになっちゃいますけど、岩に縄自分の後ろで手、
そうそう、ずっとあの
縛られてて、
縛られてるのを
石の石、壁に擦りつけて脱出するなんてなかなかできない、
もう目が覚めて速攻その行動を始めてますからね、でずっとこう縄をほどく努力をして逃げて逃げて逃げ道を冷静に探した挙句に追い詰められてもまだ諦めず、自分のカバンの中からあの麻痺の、
うん、薬、
効能のある薬をランプで燃やして、
まあ、即席で作っちゃって、
そうそうそうそう、量も少ないから効くか分かんないけどって言ってパーン
で効くっていうね、う、まあ効くのはアニメだからあれだとしても、うん、あれを その場で思いつくっていうのはやっぱすごいよな、
挙句1階の窓には全部格子がはまってるから2階だって2階に上がって2階の窓から飛び降りるという、
あとミハヤ、まあそれをやったのあの捕めたのはミハヤっていうキャラクターなんですけど、ミハヤがなんで2階にいるんだろう、2階に1階行かれちゃいけないのかなっていうのを、そう疑問に思うことがすげえなって、
非常に冷静に分析していると
、まああの辺はなんか薬剤師っぽい、うん、あのリズメ感覚ですよね、
そうですね、うん、割とだからあの理系ヒロインなんですね、
そうですね、
うん
うん、
理系の行動派ヒロインということで、うん、ちっともおとなしくしていないという、
なんだろう、理系の人ってああいう風に怖いのかなやっぱりっていうのは思うところではあるんですけどね。
まあそういうことでね、男性もイライラせずに。
いや、男性で結構見てて、逆に楽しいんじゃないかなと思
って。でもね、案外ね、赤髪の白雪姫に出てくる女性陣って、みんな強いんですよ。
強いですね。
そう、しっかりした意思表示をしてくれる女の人が多くて。
まあ多分一番近いところで言うと、キキさん。
キキさんですね。まあ強いですね。
まあね、伯爵の次期、娘であり、当主なんです。次期当主なんですけども、まあ、もちろんね、武術、前さんの、前王子の、お好きなので、まあ、武術はもちろん立つし、
側近なのでね、
で、国政もね、ちゃんとサポートするし。
そうそうそう、勉強してるし、だからもう、本当に重臣のいつもそばに仕えている、まあ、二人、光秀さんとキキさんっていて、まあ、その片割れなんですけど、
彼女も強いですよね。
非常に冷静で、鋭い切り口の突っ込み担当という。う
ん、そうですね、突っ込み担当、そうですね。あんまりボケたとこ見たことないですけどね。
大体、
ね
うん、こう、禅ともう一人の光秀さんが、キャッキャウフフやってるのを冷ややかな目で切り捨てるという、役割のね。
あとね、帯とかのね、チャラ会をね、一刀両断するとかね。あるかな、うん。確かにね、強いですよね。うん、
であと、まあ、側近のもう一人の、その、光秀さんっていう人がいるんですけど、光秀ルエンっていう人がいるんですけども、まあ、この人が、まあ、普段はちょっと過保護なお兄さん的な
雰囲気な、そうですね、立ち位
置で、立ち位置なんだけど、締めるところは
締める。
締める。で、剣の優れた使い手であり、側近としても非常に優秀で有能であると。うん、で、最初はイザナ殿下に使えるはずだったんだけれども、
まあ、イザナ殿下に声をかけられたっていうパターンですよね。
そうそうそう。で、禅を任されて、で、幼い禅がいろいろ反発するところを、でも、あれもまた側近としてすごく優れてるところを見せつけた回でしたよね。
そうですね。禅の友人のね、回だったんですけれども。そう。
禅に拒否されて姿をくらまされても、きちんと普段の禅の行動とかもしっかり把握して、周りにも目を配って、油断せず禅の危機をきちんとこう。
助けるっていう、
ね。助けるっていう。
で、しかも最後に、慰めるっていうね。
そうそう。きちんとね、その心も拾ってあげるっていう。で、禅の側近として自分も、こう、
成長していく。
ついていたいですっていう。もう、あれ、光秀さんは、あ、できる人だったんだっていうのを再確認した回でしたけどね。ただただ、キキさんに切られてるだけだね。
あと、チスが弱いだけの人じゃないんだねっていう。
そうそう。
まあ、あと、女性で行くと、雅楽薬師匠。
ああ、いいですね。
大好きなんですけど、まあ、できる女ですよ、
もう。できる女ですね。
天才肌のね、こう。
薬室長、宮廷薬剤師の、
室長ですよね。
室長なんですけども。まあ、試験の時から、
こう、ちょこちょこ出てきて。
ちょこちょこ関わってくるんですが、薬室長の声が、まあ、ちょっと生産の話になりますけど、海田優子さんで。
はいはいはい。
私、海田優子さん、結構洋画の吹き替えとか、そういう印象があって、ちはやふるの時もユーミンの役を、
海田
優子さんだったんですけど、また、雅楽薬室長をやってる時の小姉が、ちょっと雰囲気が、普段よりも低音な感じなんですよ。
そうですね。
低音でサバサバして、男っぽい感じなんですよ。そう。すごく印象的で、あ、海田さんのこういう声好きと思いながら。
僕ね、多分そのパターンが龍なんですよ。あれ、
龍は、三瓶優子さん。
三瓶優子さんがやられてるんですけども、プリキュアみたいな高い声ではなくて、鋼の錬金術師のプライド、ホムンクルスの一人として出てくるんですけど、イメージがちょっと強いかな。あ、こんな声もできるんだと思って見てたのが印象的だったので、今回も龍見て、あ、三瓶さんだと思って。
三瓶さんだって。なるほどね。私は個人的にはですね、どのキャラクターが一番好きかと言われると、帯が一番好きなんですよ。
僕ね、実はラジオ王子が一番好きかな。もうね、福山さんのね、あのバカ王子は ね、やっぱ見てて楽しい。
見せていただきたい。
はいはい。
福山純はね、バカ王子と腹黒い王子をやってたら、右に出る者はいないと思うの。
ルルーシュかラジカみたいな。